サークル紹介。今週は鵠沼公民館で活動されている鵠沼川柳同好会の皆さんをご紹介していきます。1日目の今日はこちらの代表の宮塚はじめさんにお話を伺います。宮塚さん、今日よろしくお願いいたします。
は
い、
こちらこそよろしくお願いします。
まずはこちらのサークル、どのようなサークルなのか教えてください。
はい、年齢とか性別、経歴、居住地、そういうの一切関係なくですね、川柳に興味を持った方とか関心を持った方の集まり、それをメンバーとしてやっております。それで集まりは鵠沼公民館で月に2回、第2土曜日と第4土曜日に2時間程度やっております。メンバーの作品をですね、事前に5選って言って互いに選び合って点付けをするわけです。で、その点をつけた選句表をまとめたものを句会の日にですね、順番に点の高いものからお互いに鑑賞して、でそれをもって内容についてのいろいろ話題を自由に雑談風に話し合って楽しんでます。
活動はいつ頃、どのようなきっかけでスタートしたのかも教えていただけますか。
はい、最初は平成7年1995年から始まりました。最初から入っているそのメンバーの一人である瀬野康子さんの話によると、当時のその川柳愛好家の中で大木春秋先生という NHK 学園の川柳講座を担当している先生がおられたんです。はい、その先生に教わりたいってことでですね、それで始まったんだそうです。
先生がいらっしゃったからこちらのサークルが立ち上がったという形で、もう今年で29年目、来年30年を迎える、とても長いサークルですね。
それですね、先生はもう10年以上前にお亡くなりになって、その後はお互いに句を鑑賞し合って評価し合って、それでその中から楽しみながら学び取っていくとか、そんなことでやっています。
もともとはその大木先生という方に教わるっていう会だったんですけれども、はい、もう現在は特に指導者っていうものは立てずに、はい、皆さんで仲良く活動されているということなんですね。では皆さんが集まる月2回の活動日にはどのような流れで活動されているのかも教えていただいていいですか。
はい、活動日の前にですね、決めた課題ですね、今回の課題ですと実るについて皆さんからトークしてもらいます。でトークを私の方でまとめてランダムにですね、選句表にしてですね、それを皆さんに回して良いと思う句を2点として2句以内、次に良いと思われる句を5句ぐらい選んでほしいと点を集めます。その点を集計したのを得点順に並べた表を作ってですね、それでそれを活動日の資料として皆さんで論じ合ってます。
もう事前にですね、宮塚さんすごい準備をしていただいて、皆さん活動日を迎えているということなんですけれども、はい、今日ちなみに一番いい点を獲得した句っていうのはどういうものなのか教えていただいていいですか。
はい、今日一番点が良かったのは、肥料を買った実るどころか腐る種、この上五のね、肥料を買ったっていうところは音声で聞いちゃうと分かりにくいですね。この書いた字で読むはね、よく分かるんですが、川柳はこの聞いて楽しむ、それから書いた文字でね、これでまた味合うということで、いろんな角度からの楽しみ方あるんですが、肥料肩っていうのは費用が多すぎる、実らそうと思って一生懸命肥料あげるんですが、あまり多すぎちゃうと実るどころか種の間に腐れちゃうと、そういうことを読む。
ちなみにこの句は誰が書かれたんですか。
これは私です。
宮塚さんの書かれた句がですね、6点ということなんですけれども、聞いて楽しむのが川柳のいいところということで、鵠沼川柳同好会の皆さん、発表の場っていうのはあるのかも教えていただけますか。
はい、発表の場っていうのは特に設けてはいないんですが、公民館祭り、そこでみんなの句2句か3句ずつ持ち寄って展示します。あとは個人的に藤沢市全体で藤沢川柳大会、それは各サークルがやってるんですが、それからあとですね、文芸藤沢、そこにも皆さん出してもらっています。サークルのほとんどの方は出していただいています。
皆さんの句読める場所っていうのがあるということですので、ぜひそちらの方も見ていただければと思います。そうしましたら、現在メンバーっていうのは何名いらっしゃるのかも教えていただけますか。
今はね、8名なんです。ちょっと前は10人以上いたんですが、皆さんどうしても高齢者が多いんで、体の具合悪くしちゃったりとかいろいろ事情がありまして、出てきたくても出てこれないと。ただ川柳のいいところはね、出てこなくてもその句をメールだとかファックスとかで 分かるわけですが、私の方でそれを集めてですね、それを集計して、でこの場で出てきた参加者だけで楽しむという、そういう楽しみ方もできます。
もちろん区のことを話してはいるんですけれども、それに付随してさまざまな話も皆さんでされていたところがあるので、多分そういう楽しさっていうのもぜひですね、こちらのサークルに来ていただいて感じていただきたいなと思います。こちらのサークル、見学とか体験とかってできたりするんですか？
それはもちろん自由です。ぜひ来てほしいです。で皆さんね、まず考えるのは川柳は難しいんじゃないかっていうんですが、で同じ五七五で俳句とよく比較されるんですがね、俳句だったら季語だとか切れ字とかなんかいろいろ規則があるんですが、でも川柳はそんな規則何もありません。ただし俳句は自然を対象にしてに対して、川柳は人間と言われますが、自分の思いとかね、感情とかなんかそういうことをその五七五に合わせたらいいんですよ。それだけじゃないです。だから実際の句よりも雑談の方で盛り上がったりしてねそんなことにもあるわけです。それが楽しいところでね、それだけじゃなくてやっぱり句としてね、五七五で決められている韻を踏んだりとか、男子文芸としてもう少し高めていこうと、そういう気持ちでやっております。
五七五でこう読みたいもの、気持ちをですね、ぜひ表現していただきたいと思います。さあそれではおしまいに PR メッセージの方よろしくお願いいたします。
はい、今申し上げた通り川柳は俳句よりも簡単です。で自分の皆さん思っていること、感じていることっていうのはみんなそれぞれ違っていいんで、素直に言ってみてほしいんですね。例えばさっと川柳を作ってみるか指折るとかね、そんなのって一応いいんですよそれがいい川柳かどうかは別にしてね、そんな具合に軽い気持ちで、敷居は温度低いですから、どうぞ挑戦してみていただきたいですね。私の思いですが、少しでも若い人に川柳を知っていただきたいなと、それは我々の役目じゃないかと思っております。
まずは鵠沼川柳同好会の代表の宮塚はじめさんにお話を伺いました。宮塚さん、ありがとうございました。
はい、どうも失礼しました。
続いてはメンバーの方にお話を伺います。市川よしのりさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よしのりさんはこちらのサークルいつから参加されてますか？
約10年前からですね。
長くこちらのサークルに入って活動されていると思うんですけれども、こちらのサークルに参加したきっかけ教えていただけますか？
当時大木俊秀先生が NHK の川柳講座30分間放送、それを聞きましてね、で川柳に前から興味があったもんですから、大木先生の直にちょっと教えていただければありがたいなということで参加いたしました。
もうこちらのサークルが立ち上がったきっかけが、その先生に直接指導を受けたいっていうところから始まったサークルということで、ぴったりなサークルに出会いましたね。
そうですね。大木俊秀先生っていうのは元 NHK のアナウンサーだった方でね、話題豊富な方で、あの当時は本当に先生もお元気な時は、よく川柳終わった後藤沢駅前に行って、飲み屋さんでね、お酒を共にしながらいろんな雑談した楽しい記憶があります。
皆さん雑談という部分が本当に楽しくお話しされていたので、雰囲気っていうのはもうそういうところもいいところだなと思って活動に参加されてます。
はい、はい、毎回楽しいですね。ともかく敷居が低く、入ってこれたんでね、それと皆さんもいいメンバーで気楽に、この川柳終わった後ね、全員で近くのコーヒー屋さんでね、コーヒーを飲みながらいろんな雑談をして楽しんでます。
サークルの雰囲気っていうのがあったかい感じ、和気あいあいとしているなと本当に見ていて感じました。川柳のサークルということで、川柳の楽しいところについて教えていただけますか？
宮塚会長がね、人間を読むと、花鳥風月じゃなくて人間を読むというところが非常に魅力的ですよね。皆さん個性が出てね、お互いが理解し合うのが深みが増していますよね。その辺の雰囲気がいいと思っております。
じゃあそれではおしまいに、これから頑張ってみたいこと、また夢とかありましたら教えていただけますか？
いい句を読みたいんですけどね、だんだんとね、今日もちょっとあんまりいい成績でなかったんで、ともかくなかなか思いつかなくなっちゃって、これ年のせいなのか知りませんが、でも今後ともいい句を読もう読もうと努力していきたいと思います。
ぜひこれからも長くいい句読めるように頑張っていただきたいと思います。メンバーの市川よしのりさんにお話を伺いました。よしのりさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。